こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。読書力は明治大学教授の斉藤隆が、単に本を読む量や速さでは測れない読書する力を論じた岩波新書である2002年刊号の本書は、活字離れという問題意識を背景に、読書が知識収集だけでなく他者を理解し自分の考えを形作り、社会で言葉を用いる力へつながる過程を扱う著者は読書を生まれつきの知能や趣味の有無に委ねるものではなく、適切な負荷をかけながら鍛えられる実践的な技能として捉える。そのため少し難しい本に向き合うこと、要点をつかみ要約できること、読んだ内容を自分の中に蓄積することを重視する読書法の手引きであると同時に、なぜ本を読むことが人間形成やコミュニケーションと関わるのかを考察する読書論でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読書力を読む能力と自分の知にする能力の両面で捉える本書の中心には、読書力をページを最後まで終える能力だけに限定しない見方がある。読めたつもりでも内容の骨格を説明できず、考え方や判断に何の変化も残らなければその読書は十分に身についていない。そこで斉藤は、文章を理解して読み進める力と読後に内容を自分の知識、言葉、見方として定着させる力を結びつけて考える。細部を完全に再現することではなく、その本は何を問い、どのような近道で答えようとしたのかをつかむことである。この観点は読書を冊数の競争から引き離す、多読自体を否定するのではなく、一冊ごとに核となる論点を取り出せるかを問うからである。また読書によって得た言葉は、会話や文章で他者の意見を理解し自分の立場を述べる際の足場にもなる。本書における読書は詩的な娯楽に閉じず、理解、記憶、表現を往復させる知的な訓練として位置づけられている。次に、精神の緊張を伴う少し難しい本が読書の筋力を作る。斉藤は、楽に読める本だけを選び続けるよりも理解に努力を要する本に触れることを重視する。その際の鍵となる表現が精神の緊張である。難しい文章に出会うと、読者は語句の意味、論理のつながり、著者が前提としている問題を意識的に追う必要がある。この負荷が受け身で文字を消費する読み方から内容に働きかける読み方への移行を促す。ここで言う難しさは、ただ難解であれば良いという意味ではない。全く手がかりのない本を無理に読み切ることではなく、現在の自分より少し高い水準の文章に粘り強く向き合うことが主眼である。文庫や新書になれることが提案されるのも、限られた分量の中に物語、経験、論証、社会的論点が凝縮されており、読む持久力と論辞を追う力を鍛えやすいためだろう。読書をスポーツになぞらえる発想も、この継続的な負荷と鍛錬を示す。快適さだけを基準にしない選手が読解の幅を広げるというのが本書の実践的な主張である。さらに、要約を言えることを読量の基準に置き、理解を可視化する。本書は、読んだという事実をページ数や購入冊数ではなく、内容を要約して言えるかどうかで確かめようとする。要約には情報を短くする以上の働きがある。読者はまず、どこが中心でどこが補足なのかを判断しなければならない。次に、著者の主張と自分の感想を区別し、筋道を損なわない言葉に組み替える必要がある。この過程によって、曖昧な理解や印象に残った一節だけで全体を分かった思い込む状態が見えやすくなる。斉藤が新書を要約力の訓練に適した形式として扱うのも、各分野の問題を比較的コンパクトに論じ、論点の骨組みをつかむ練習になり得るからである。実践では、読後に数行で主題を書く、誰かに3文程度で紹介する、疑問点も添えて記録するといった方法に応用できる。ただし、要約は本の価値を単純な結論へ還元する作業ではない。理解しにくかった箇所や異論の余地を残しながら、全体の消えを取り出すことが重要である。読書を発話や記述へ接続する点に、本書の方法論の特徴がある。そして、文庫100冊、新書50冊という目安は才能論ではなく蓄積を問う。斉藤は、読書力の一つの目安として、精神の緊張を伴う文庫を100冊、新書を50冊読み、それぞれを要約できる状態を掲げる。この数字は、誰にでも一律の合格基準を課すためというより、読書力が漠然とした自己評価ではなく、一定の蓄積と反復から形成されることを示すための挑発的な指標として読むべきだろう。読書が苦手な人は、自分には才能がない、難しい本は向かないと考えがちである。これに対し、本書は、読書経験の量が増えるにつれ、文章の構造を予測する力、重要箇所に注意を向ける力、未知の語彙や概念に耐える力が育つと考える。しかも、基準には要約を言えることが含まれるため、冊数だけの達成主義にはならない。読んだ内容を使える形にすることが条件となる。一方、生活時間、専門分野、読書歴は人によって異なるため、読者はこの数値をそのまま競争目標にする必要はない。 月ごとの冊数や要約の習慣に置き換えつつ、少しずつ読む対象の水準と領域を広げることに、この提案の実用的な意味がある。最後に、苦痛や異質な人生を読むことが人間理解と対話の土台になる。本書は読書の効用を情報取得にとどめず、人間を理解する力やコミュニケーションの力との関係で考える。とりわけ、自分が直接には経験していない苦難、葛藤、強烈な生き方に触れる読書は、安易な共感や即断を抑える契機になり得る。読者は他者の状況を完全に同一化して理解できるわけではないが、自分の経験だけを標準にして人を判断する見方から距離を取れる。異なる時代や立場の言葉に向き合うことは、世界には複数の感じ方と論理があることを知る機会でもある。また読書を通じて蓄えた表現や論点は、対話で相手の発言の要点を受け止め、自分の考えをより正確に伝える助けとなる。ここで著者が問題にするのは、読書量が多い人が自動的に倫理的になるという単純な因果ではない。わしろ、困難な内容を読み、理解できない部分を抱え、考え続ける経験に価値を見出している。読書は結論を急ぐための道具ではなく、自分の器や判断の射程を広げる訓練なのである。結論として、本書は、読書を始めたいが、何を目標にすればよいかわからない人、読んでも内容が残らないと感じる人、あるいは読書を教養や仕事上の表現力へ結びつけたい人に適している。特に読書を好きな人だけの趣味、または情報を効率よく得る手段とみなしがちな読者にとって、読む行為の射程を捉え直す材料になる。実践面では、少し歯ごたえのある本を選び、主題を要約し他者に話せる形にするという枠組みが明快である。知的な面では、読書が他者理解、倫理観、自己形成とどう関わるかを考える入り口を与える。一方で、刊行年が2002年であり、三色ボールペンなど具体的な技法には好みや学習目的による向き不向きもあるため、方法は自分に合わせて選ぶのが妥当である。それでも本書が同書の読書術書と異なるのは、速読や効率、推薦リストを中心に据えず、読書に必要な負荷、理解の検証、人格的な広がりを一つの議論として結びつけている点にある。読書を習慣ではなく、継続して鍛える能力として考えたい読者に有用な一冊である。ご支援いただける場合は、サイトをポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。